りもばっていってね。IT、通信、モバイル、そうした話題を中心に、比較的新しめのニュースをご紹介したり、サービスや端末について、中の人が思ったことを述べてみたり、そういうことをしているポッドキャスト番組です。中の人は、おしゃべりに自信がなくて、かなり耳障りなことになってしまうので、おしゃべりは、代理を立てて、お送りしています。ゆくもば、第9回です。今回もニュースが目白押し、早速ニュースに入りたいと思います。その後、2014年夏モデルについて、中の人の所見を述べていきますね。5月15日、K-Opticom は、KDDI の回線を使用する格安 SIM サービス、マイネオを、6月3日からサービスを開始するとのことです。これまで格安 SIM を提供してきたサービスは、いずれも NTT ドコモの回線を使用していましたが、初めての KDDI の MVNO となります。下り 150Mbps の au4gLTE を利用し、データ通信のみのシングルタイプは、月額980円、音声通話も利用できるデュアルタイプは、月額1590円。基本料金で利用できる月間の通信量は 1GB、超過した場合は、通信速度が 200kbps に制限されます。デュアルタイプの通話料金は、20秒につき30円、どちらのプランでも、同社が提供している IP 電話サービス、ララコールを無料で利用することができます。また、SIM カードだけではなく、京セラの Android スマートフォン、VIV の M もセット販売します。VIV の M は、KDDI が2013年冬モデルとして販売している KYL22 と、基本的には全く同じ、色はホワイトのみです。端末料金は4万8000円、月額2000円の24回払いを選択した場合、シングルタイプは2980円、デュアルタイプは3590円の支払いとなります。KDDI の回線を使用している関係で、特にデュアルタイプで契約をしたい場合、SIM を使用できるのは、au の端末に事実上限定されるという、デメリットが存在します。マイネオを SIM だけで購入する場合、中古の au 端末を買ってくるか、以前使用していた au の端末を使うことになります。ドコモ以外の回線を使っているサービスとして、今後も注目していきたいと思います。カイロスウォッチスは、自動巻き腕時計のディスプレイに、スマートフォンの着信やフィットネス情報を表示するハイブリッドなスマートウォッチカイロスの予約受付をスタートしました。7月1日までの有効予約に対する価格は希望小売価格より 50% から 60% 安い499ドルから1199ドル。出荷は今年12月を予定しています。時計のムーブメントは、シチズンファインテックミヨタ製か、スイスのソプロット製の2種類、その下にスマートウォッチ機能のための基板が収まります。一般的なスマートウォッチと同様に、連携するスマートフォンの電話やメールの着信、Facebook や Twitter などのプッシュ通知、カメラや音楽再生のリモートコントロール、フィットネス情報の記録、ストップウォッチ機能などが搭載され、 日本語を含む9カ国語をサポートしています。色は黒、シルバー、ゴールドの3色。ベルトは、本革か塩化ビニール製を選択できます。いろんなスマートウォッチが出ていますが、自動巻きの時計と組み合わせた製品は珍しいように思います。カイロスのサイトを見ると、ソプロットのムーブメントを使用するモデルは、やっぱり出荷が遅れてお値段も高いようです。中の人的には、スマートウォッチって興味あるんだけど、デザイン的にあまり使いたいと思うものがありませんでした。その意味で、この製品はかなり興味深いものと感じています。Yahoo は、e アクセスとウィルコムが合併する新生 e アクセスに対して、6月2日に e アクセスの株式を取得し、子会社化することを発表していました。しかし5月19日、Yahoo はその株式の取得を中止すると発表しました。新しい会社名を Y モバイルにすることに変更はないとのことです。サービスとインフラを別々に提供する方が、両社の強みになる、というコメントが出ていますが、e アクセスは会社名を変えた果てに、はしごを外されるようなものじゃないでしょうか。さらに言うと、Y モバイルのサービスを、ソフトバンクモバイルでも提供するとのことです。これでますます、ソフトバンクのデジロのような扱いが強まるように感じます。料金プランの取り下げといい、この件といい、どうも最近のソフトバンクグループの携帯電話関連部門は、ひどく迷走しているように感じられるんです。これがもし、アメリカのスプリントを買収したことによる影響なのだとしたら、あまりにも本末転倒であると感じずにはいられません。そんなソフトバンクですが、こんなニュースも。プリペイドサービスのプリモバイル向けに、ストレート型のフィーチャーフォン 301Z を6月6日から発売します。オンラインショップでの価格は5980円。6月いっぱいはキャンペーン価格の4980円で提供されます。ごく普通のフィーチャーフォンですが、プラチナバンドの 900MHz 帯に対応しています。SMS は他社宛の送信はできませんが、他社からの受信は可能。ウェブブラウジングやアプリの使用はできないそうです。色はブラック、ブルー、ホワイトの3色、32GB のマイクロ SDHC カードに対応します。このほか、5月23日から8月3日に、iPad の価格を割り引く、iPad 購入サポート、というキャンペーンを実施します。新規契約で iPad Air か、iPad mini、レティナディスプレイモデルを購入する際、一括払いは端末代から14,040円の割引、分割払いは請求金額から月585円の24回、合計14,040円の割引が適用されます。キャンペーンを適用するためには、ベーシックデータ定額プラン、4GLTE の加入が必要です。また、このキャンペーンのスタートと同時に、現在実施中のキャンペーン、タブレットセット割の内容を変更しています。23日以降に申し込むと、タブレットの基本料が月額3078円になり、iPad 向けの月々割が適用されます。今回のニュースはこれくらいにしておきます。KDDI、NTT ドコモ、ソフトバンク、すでに販売が始まっている機種もありますが、夏モデルとしてそれなりの数のモデルが発表されました。 例年、夏モデルはサービス面の発表がメインになる傾向があって、今回も KDDI の au ウォレットや、ドコモのギョルテなどといった新サービスの発表に重点が置かれています。端末の数としてはそれほど少ないという印象はなかったのですが、端末を供給するメーカーといった視点で見ると、ちょっと寂しい感じがするのも事実です。ただ今回は、キャリアアグリゲーションや、ギョルテといった新機軸を盛り込んできていますから、海外メーカーを中心に、今回は見送りということになったのかもしれないな、という印象はあります。もともと国内メーカーの状況は寂しい感じになってきていますが、次の冬モデルと春モデルに向けて、体制を整えた結果なのかもしれません。とは言っても、京セラがトルクを投入してきたり、ギョルテ対応のタブレットが出てきたり、KDDI がドコモと同じ Xperia Z2 を出さなかったり、結構見どころの多い展開だったと、中の人は思っているんですよ。中の人は、ドコモの F10 デーの更新で、F01F でも買おうかなと思っていましたが、発売される前に電池の消耗が激しくなってしまったので、とりあえず、別の携帯を買ってしまいました。夏モデルが一通り出てきたら、一度触り比べてみて何を買うか決めようと思っています。KDDI についても、今年中に更新するつもりでいたので、Xperia ZL2 あたり、意外といいかもしれないなって思っています。この番組では、皆さんからのご意見やご感想などをいつも待ってます。番組名でググると、この番組のブログがヒットすると思いますので、そちらのコメント欄に書き込んでいただければ嬉しいです。番組ブログでは、中の人が番組こぼれ話として何か書き込むこともありますので、興味をお持ちいただいた方は、ぜひお読みください。番組の編集のタイミングで、番組内でお話しできなかったことを、中の人が慌ててこぼれ話としてブログに書くこともあるようです。それでは、今回はこの辺で。また次回、皆さんのお耳にかかれますように。この番組は、構成、編成、その他まとめて、中の人。声、佐藤ささら、バイ、チェビオ、クリエイティブスタジオ、で、お送りしました。ここで訂正があります。Kopticomの、マイネオ、について、ニュースの中で通話料金は20秒につき30円と言っていましたが、正しくは30秒につき20円です。お聞きの皆様に心よりお詫びし、訂正いたします。ごめんなさい。